QIC ミーティングキャラバン2019東京が無事開催できまして、本当にご来場くださった皆様本当にありがとうございました。遠いとこからもね、足を運んでいただいて、あとお土産とかもいただいちゃいましてですね、本当にすいません。で、そのミーティングキャラバン、会場でのートークが終わった後は近くの居酒屋さん、東京なのになぜか名古屋のね、世界の山ちゃんというね、手羽先が有名な居酒屋に移動いたしまして、でそこで、皆さんとの、まあね、楽しく歓談といいますかね、お話をするような時間があったわけでございました。で終わって8時半ぐらいでしたかね、夜会場を後にいたしまして、一応まあ3階ということになりまして、で、近くの地下鉄の駅から今度東京駅まで行くわけですよ。で、一応私と木田上優子で移動してるわけですが、まあ、木田上優子が東京を詳しくないのはまあ仕方ないとしましてもですね、かつて東京の業界人としてですね、仕事をしていたこの榎田新右衛門も、久しく東京に行ってないということと、東京駅が随分変わっているということで、まあ迷うわけですわ地下鉄の駅からパッと出て、あ、目の前に新幹線の乗り場がある、やったーと思ったら、こちらは東北上越新幹線でございまして、入れませんよって言われて、お客さん東海道新幹線ですよね、あっちの向こうのあっちからコキッと回ってその向こうですって言われて、あ、そうなんですねとか言いながら大慌てで通路を機材とかを入れたカートをガラガラ転がしながらですね行きまして、それでまあ無事なんとか新幹線に乗ることができたわけです。でまあちょっと落ち着いて、また改めて冷えた缶ビールでも買ってですよ、なんかちくわでも買ってですよ、まあそれを飲みながら食べながら大阪まで戻ろうかと思ってはいたんですけども、途中 QIC のアップ作業をしなきゃいけない、でこうパソコンをこう出してヘッドホンをつけて、その中でもう結構揺れるんですよね、揺れる中でも必死にこう編集作業を行い、でちょうど名古屋を通り過ぎるぐらいの頃にアップ作業完了ということで、でその後疲れが一気に出まして、睡魔が襲い、新大阪までなんかほぼなんか居眠り状態だったので缶ビール飲みませんでした、ということでお送りしてまいりましょう。QIC ケムールインサイダークラブ、今週は、なんだ今変な音がしましたね、今週は榎田新右衛門と
ストロンボリマユと
茶谷陽子です。
そしてあ今日はあさみちゃん休みということで、はい、あと木田上優子が鬼のかくらんでどうも東京大阪で、いろんなウイルスを吸い込んだみたいでさすがに都会のウイルスにやっぱ負けたということで今寝込んでおりましてまあ、なんかだいぶもう良いみたいですけどもね、で今日新鍋スタジオはどなたでしょう。
はい、マウナケアシオンと
フランシスコ松本です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
姉さんどうだったですか、血が棚をぶら下げての熱海の決闘は、ね、気になりますよどうなったか。
気にしないでください。
いやいやいやね、どんなこうね楽しい宴になったのかとか、そこら辺もちょっと伺いたいなと思いますけど、久しぶりだったんでしょう、だって同窓会で。
はい、それですね、東京の公開収録が終わって、皆さんとリスナーさんたちと移動したじゃないですか。
はいはいはい、宴会の会場にね。
はいはい、で途中私は地下道を通って、はい、
地下鉄で
新幹線東京へ行かなきゃいけないんですけど、はいはい、師匠が姉さんここからもうお別れですねっておっしゃってくださった地下道を降りてったんですけど、
はい、
そこでは乗れなくて。
はい、あ、そうなんですか。
そこで乗っちゃうと すごい遠回りしますよって駅員さんが教えてくださって、うん、じゃあどっから乗るんですかって言ったら、また上がって信号を渡って、うん、A1 というところを下ってたから乗ってくださいと。
ああ降りた階段の違いだったということですね。大変失礼いたしました。私も東京久しぶりなもんですから、本当にね、ちょっとしたデマを流してしまったという、ことですね。早速恨み節から始めました。でも無事行けたんでしょ。
いや、着くまでがですね、新幹線乗るのが、東京駅でパニックになっちゃって。
ああ、俺一緒じゃないですか。
同じ。
もう、行けども新幹線のホームにたどり着かないわけです
よ。今しかも丸の内と八重洲の間の通路がちょっと工事してますからね、ちょっと分かりにくいんですよね。
で、人は多いし、もうそんなんで、各駅員さんに聞いて回りながら、
だってもほら熊本にいる人にね、熊本人からすれば東京駅行ったら一つの町ですからね。
そうで
しょうね。もう上通りと下通り全部足して足したようなのが東京駅ですから、端から端までなくて大変ですよ。広町から新市街ですからほとんど、それぐらいなもんです。でどうだったんですか、その宴会の方は。
私は1時間遅れて参加する羽目になって、
ああ遅いぞ武蔵って感じですね。さすがですね。相手を待たせるというね、
そうですよ、
小次郎を焦らせるというそういう作戦ですか。巌流島いいですね。で、
もう1時間ぐらい経過してるので、みんなちょっと結構ほろ酔い気分で、
早いですね。
油断させたところをこう今朝がけに人たちって感じですか。こっちの海ですね。
いや本当持ってなくて、忘れちゃったんですよね。
で、まあでも楽しい宴会にはなったでしょ、マジな話。
はい、そうです。もう、こそーっと後ろから入ろうと思ったら、後ろも前もなくて、前しかもう入り口がなくて、そーっと入ったつもりがもうめっかっちゃって。
もうゲスト登場みたいなのね。
そうですね。大鳥登場
と。もうじゃあみんながちょっと戦慄したかもしれませんね。前から出てきたっていうのね。恐ろしかったでしょうね、その時の会場の皆さんね。まあまたちょっと話はまたおいおい聞かせていただこうと思ってますが、
はい、ありがとうございます。
お便りいきます。こちらは熊本県、菊陽町からいただいております。40歳元婦人自衛官、現在スーパー店員、相変わらずニート同然、ラジオネーム豚バラは焼き鳥なのか。
ありがとうございます。
浜崎あゆみの自伝的小説 M、うん、愛すべき人がいて、そのクライマックスにあたる第5章、うん、M との別れが映像化されるとのこと。1999年日本を席巻するトップスターとなった浜崎あゆみ、うん、そして当時の恋人であったとされる現 ABEX 会長の松浦、これなんだっけ、ま、正人さんだったかな、松浦さんですよね。
松浦、
てか実物知ってますよ私。切なくも美しい別れの場面を描いているとかで本当どうでもいいことなんですが、もし榎田信右衛門の自伝的エッセイ聞かせてやらないウェブラジオ FMC インサイドストーリーを映像化するとしたら、うん、どの部分を誰に演じさせますか、うん、ということでいただきました。本当に余計なご提案をありがとうございます。ね、ABEX もまあもう今ほぼね国民が知らない、まあじいさんばあさん別としまして、うん、若い方皆さんご存知の巨大レコード業界といいますかね、エンターテインメント企業に成長したわけでありますけれども、うん、私が ABEX という会社との出会いはまだ社員2名でしたから、
へー、
ABEX
すごい。
東京都町田市のですかね、に、確かの、中古 CD 屋でした。
そうなんですか。
はい、その時から私は実は知っておるんですよ。でそこがその時にまだバイトだった松浦氏が提案をして、うん、そのなんですか、ユーロビートだとか、うん、まあ、クラブミックスの、うん、そういう音楽をそのヨーロッパから輸入して、うん、その CD で出したら売れるんじゃねえのと、うん、でやってみようやみたいな話に確かなっていくんですよ。でそれがまあ当たるんですね。
へー、すごいな。
でちょうどあの頃はジュリアナ東京とかそういうのがあって、でそれのそのまあ、CD をこう、まあ、連続でリリースしていくところから、うん、エイベックスでかくなっていくんですよ。で、でまあその後、まあ、あの小室哲哉氏が、まあ、当時まだソニーグループにいたんですけど、うん、浮気してきまして、うん、エイベックスに。でその時にプロモーターの方が福岡で私、うん、いた時に、相談に来ました、
うん、
どうしましょうと。この小室という TK をね、うん、で彼がプロデュースする、TK レイブファクトリーという、ユニットを今作りつつあるんだ、これをリリースさせようと思ってるんだけどどう思いますかとかって言われて、で いいんじゃないですかって言って、私大体どんなんでもいい人がやろうとしてるものにはいいんじゃないですかってしか言わないですけど、でまあまあ応援しますよって言って、うん、でそれが TRF ですよね。
へー、すごい。
だから私一応 TRF のデビューに一役買ってるんです、実は。
いいんじゃないですかの
一言、いいんじゃないですかの一言で、ちょっとね、徹夜小室はちょっと私に何かちょっと粉を振りかけてほしい、うん、でその後もいろいろこうあれですよ、福岡にマリアクラブって大きなディスコがあるんですけど、うん、でそこでそのジュリアナのイベントとかが行われると、うん、私なんかあれですよ、 VIP ルームにご招待という、写真とか残ってるんですよね、偉そうに、ふんぞり返ってる写真が、
すごいな。
もうなんかいかにも業界人チックになってて、業界人なんですけど。でそれで今度ABEX が今度それで儲かるじゃないですか、うん、で儲かって突然なんか青山の一等地にビルを、今度中古のビルを借りて、でそこを本社にするっつって、でこうぜひ来てくれって言われて、
うん、
行きましたよ私。で行ってその、まあ、担当の部長さんがいて、うん、でようこそいたしていただきましたとかっつって、うん、まだね全然オフィスができてないんですけど、本当にできてなかったんですよ、ただ借りたばっかりで、でこう一応応接の部屋は一応あるんですけど、うん、そこに案内されて、ごめんなさい榎田さん、コップがなくてっていう、本当に湯飲みにオレンジジュースをこうペットボトルからトクトクっとついて、これすいませんけどとかって言って、いや本当それでそれ飲みながら、これからこんなのリリースするんでとかっつって、それでいろいろ話が出てきて、そのまあいやいいんじゃないですか、やったらいいですよっつって、応援してますよっつって、それでまあドーンと行くわけですよ。まあ、ちょっと榎田信右衛門が業界人としてちゃんとしてたってことが分かるエピソードを今ご披露させていただきました。ひょっとしたらこのね、第5章 M との別れの中の脇役の榎田信右衛門が出てたかもしれない。
そうですね、かなりが実は分かるのも、
事務所をね、東京の伊藤地に開設、ここにお呼ばれしたのはっていうね、
そう背景でいるかもしれない、湯飲みでオレンジジュース飲んでる謎のやつがまだその頃浜崎あゆみ関係ないですけどね、この頃まだ浜崎あゆみは全然鳴かず飛ばずで、アイドル一応やってて、薩摩蒸気屋とかの CM とか出てたやつなんです。ね、九州でしか流れてない、CM があったんですよ。でまあそんなようなもんで、はい、でもどうですかね、この別れ話をですよ、その映像化全体もやるんでしょうけど、この映像化っていうところはこの第5章 M との別れというところみたい
です。そうなんですね。
なんかプロモーションビデオかなんか、
なんかちょっとした映像作品になる、そういうパッケージものが出るらしいんですけど、まあ、これ迷惑ですよねこれね、その描かれる、その例えば松浦氏とかからすれば、
ね、今更、
今も熱々ならですよ、別にいいんですけど、でこれしかも描かれ方によってはなんかこうすげえ恥ずかしい、こっぱずかしい話になっていくわけじゃないですか。
そうですよね、なんかもう片方がなくなってとかやったら、
もうそうそうそう、
分かりますけど、ね、ご健在でかつね、別に結ばれてもないのに
ですよ、ね、
何を見てるんだろうって。
姉さんもあれですよね、熱海の戦いを映像化したいですよね。
これはしたいですね、
これはもう東映の人気者でぜひすぐできるかなと思います。
1時間遅れて小刀を忍ばせて、
もうちょっとこう雨がそぼ降る中、番傘を差したマウナキアシオンが現れ、その横からスッとこう助っ人に来る高倉健っぽい、誰かが無言でこう目を合わせるわけですよ。そうするとこうカットが変わると2人の背中、で横に柳の木かなんかありましたね。でそうするとヤクザの組で酒を飲んでる悪い奴がいまして、そこにこう庭に現れるっていうね、おなじみのパターン、こう肩肌脱いだ姉さんがですよ、そこにこう火ボタンがこうね、あるというね、九州人吉矢野一家みたいな。
ボタン
というところで、ウェブラジオ FMC インサイドストーリーを映像化するなら、まあ前半の部分が面白いんじゃないですかね、小学校のところが出てくるので、少年榎田新右衛門君が、秋田君と林田君と3人で、NHK 熊本放送局、当時は NHK 九州本部と言ってたところに、そこで毎週木曜日に放送されていた九州ブロックネットのテレビ番組、こんばんは九州って番組がありまして、それの公開収録が行われるというのを小耳に挟んで、このサンバカが行くわけですよ。たまたま小学校が休校日だったんで、で行くと熊本県出身の力士福の花関という方が引退するということで、私質問なんか興味なかったんで福の花って誰それみたいな話なんですけど、でかいおじさんがいるな、本当の本物のお相撲さんだなぐらいの感じで、でなんか桟敷席みたいななんかセットが組まれていて、そこに何か知らないけど小汚いジジイとかババアとかなんかどっから湧いてきたのか分かんない客がそこに座ってる中になぜか小学生が3人座ってるわけですよ。
可愛いじゃないですか。
でそれでこう我々こう真面目に正座して見てるんですけど、それで、まあなんかアナウンサーと福の花のトークとなんかあって、それただ見てるだけなんですけど、まあ、放送はね生放送じゃなくて録画だったんで、一応オンエア見ましたけど、本当にね榎田少年のね挙動不審さこれが際立ってましたね。他のやつらみんなこう服の花の方見てるわけですよ、みんなでニコニコしながらうなずいたりして、で真ん中に座ってる結構目立つ位置に座ってる榎田少年だけが天井を見たりですね、亀足を見たり、こうケーブルとか端子とか見てるんですよ。もうそっちの方
の方が興味がね、
いやだからもう私の興味そっちですから、だからスタジオってどうなってんだろうとか、あの機械は何なんだろうとか、その美術の裏側はどうなってんだろうとか、そればっかり見てるんですよね、全然見てないですよ。だから服の花を、
あと2人は、あと男の子2人は、
まあ、もう真面目に見て
る、
見てるんですよ、林田君と秋田君が。それで、家で当然みんな揃って夜7時半からですよ、 NHK で、家族揃って見てる時にもう見終わった後にもう説教ですよ。
そりゃそうですよね。
そうね
なんだお前はと、
心配になる。
せっかくテレビに出られたのに、なんだこれはと、という、まあそういうことで、ただまあそれが放送局の、でも全部それ覚えて帰って、すぐ家でそれ全部メモにっていうか、図に書いていくわけですよ。で、それからしょっちゅう放送局に遊びに行くようになって、で、まあその技術のおじさんと仲良くなったりして、で、すいません、そのレバーは何するもんなんですかとか、なんで放送局のマイクにはスイッチがないんですかみたいなことを、よくこれはマイクを握ると必ずスイッチを探すおじさんとかいるでしょ、カラオケとかのみたいにスイッチをあれ放送局のマイクには基本スイッチないですからね。
そうか、言われてみればそうですよね、
ついてるものもありますよ、一部、でなんかそういった理屈とか、なんかそういったもの全部こうカメラがどういう仕組みになってるとか、小学校の時大体一通り習っちゃったんで、
すごいですね。
だからそういうのを今の誰ですかね、名子役と言われる誰かいるじゃないですか、鈴木福君とか、なんかああいう
寺田心君と
かね、寺田心君がいいでしょうね、私の可愛さをやっぱり表現できますね。ぜひそれでいきましょう。脇田と林田はどうでもいいんで、あと周りの年寄りも本当エキストラで十分なので、でこう福の花の役は、とりあえず今肥満してる元貴乃花とかですね、
まさかのそこ行く
の、とかを使ってですね、やったら結構話題になるかなと、
そうですね、
いう でね、まあ、それでお客が来るかどうか分かりませんけどね、どうでしょうか姉さん軽く笑いましたね。
そうですね。江戸木田市の小さい頃が目に浮かぶようです
ね。まあ、半ズボンで半袖ですから、私ずっとそれのあれですよ、その収録が行われた帰り道も、うん、NHK からずっととぼとぼ歩いて帰るんですけど、うん、途中名護橋って橋があるんですけど、うん、その横に名護橋公園っていうその川沿いの鶴田さんという人が一人で作っちゃった、勝手に作っちゃった公園があるんですけど、誰の許可も得ずに作っちゃった公園があるんですけど、
で、
そこをとぼとぼ歩いてたら、そこに水飲み場があるんですよね。で、喉が渇いたから水飲んでたんですよ、私、うん、そしたらね、誰かがね、俺の頭を上からグンと押し付けてですね、顔にこう水がビャッとかかるわけですよ。で、最初その、ね、脇田と林田の仕業だと思うじゃないですか。パッて見たら目の前で、ちょっとビビってる脇田と林田がいるわけなんです。で後ろ見たらですね、当時21、22ぐらいですかね、20前半の若い姉ちゃんが、立っててケラケラ笑いながら私の頭を押さえつけてるわけですよ。
怖いですね。
でなんか酒飲んでるんですかね、わかんないですけど、おいで君たち今からお姉さんたちと遊ぼうよとか言って、
わー
お家においでよとかって言われて、
すごい、
それで気持ち悪いじゃないですか、
うん、
まだこっち小学校4年だか5年だかですから、それでもう怖いんでもうそのままいいですとか言いながらもうバーッと走っていって、で橋を渡りながらふと振り返るとずっとその公園から手招きをして、
いやー怖い怖い、恐ろしい、
これ何だったんだろうと思うんですけど、今考えてみればついてったら結構楽しい思いができたんじゃないかとか、そういう
行ってみればよかったかもしれないですね、
ちょっとこうはや、ね、早くにそういったこう勉強ができたかもしれないっていうことも考えると、ちょっと惜しいことしたなっていうようなこともちょっと映画の中で甘酸っぱいエピソードとして描きたいですね
いいですね、
その役は誰にしましょうかね、新大阪三人娘
やだやだやだ、なんで新社の役しないといけないんだ、
続いての、お便りは、愛知県名古屋市からいただきました、54歳会社員ラジオネームケイタロウ、
ありがとうございます。
銀行への就職志望者を思いっきりなえさせた人気ドラマ半沢直樹まあそうだな、うんうん、あれ見たらやね、行ったかないですよね、ああいうのがもし本当に行われてるならばという、うんうん、その半沢直樹が来年2020年復活というニュース、うん、その第1弾として半沢直樹イヤー、半沢直樹イヤー記念、エピソード0が2020年1月3日金曜日の23時15分、結構遅い時間ですね、から放送されます。主演は榎木田師匠もハマった朝ドラ夏空でブレイク、2021年の大河ドラマ、青天を衝けの主演にも決定している、吉沢亮、おそらく TBS が社運をかけて挑む半沢直樹イヤーどうなりますかねということでいただきました。このエピソードゼロなんで、これはそのなんですか、堺雅人演ずる半沢直樹はむしろ脇っていうかちょい役なんでしょうね、でメインはこの吉沢亮だそうで、でこれはその吉沢が演じるのは、まあ、プログラマーをやってる人で、である事件に関わったことで行き場を失っていたけれども、その才能を買われて、新興の IT 企業スパイラルという会社の社員として働いているという設定だそうです。でそのスパイラルは半沢直樹の赴任先である子会社、まあ、飛ばされましたからね、全シリーズ、の東京セントラル証券が創業以来使用してきた、まあ、金融セキュリティシステムをリニューアルするために、コンペで声をかけられた企業の一つなんだという、で、まあ、いろいろなんかいろんなものが暗躍していくという話だそうで、どうですかね、やっぱり半沢直樹は、基本まあ堺雅人と香川照之じゃないですか、
う
ん
う
ん、
そうです、
これは
二人のやり取りが良かった
んです、歌舞伎ですからね基本
ね、
現代劇なんですけど、もうやってることもうテレビ歌舞伎ですからね、まあ、かたやね、香川照之、中村中車、まあ、本物の歌舞伎役者なわけで、当然見栄を切ね、で大見栄を切るわけですよ、もう顔芸ですからね、
顔芸です、
半ば怪獣ですからあれは ええ、それがやっぱり見られるか見られないかっていう部分だと思いますね、ええ、だからそれがどうなんですかね、うん、今回だってもう香川照之はもう失脚して、うんうん、失脚してるけど、またでも死んではいないんですよね、あの
そうですね、
ね、あの東京中央銀行ですかね、うん、ええ、でまた何かしらこう出てくるんですかね、うん、これが
怖いゾンビみたいにこれは復活してくるんですか、
ほとんどそうなるともうずっとトムとジェリーみたいなもんで仲良く喧嘩しなみたいな感じ で、ね、いつまでやってんだお前らって、実は仲いいだろうとかっていう、なんかそういう気がするんですけど、うん、姉さんはあれ、あの半沢直樹とか見てました？
見てました。
ああ、あのキャラクター的にはどの人が好きだったですか？
やっぱり半沢直樹ですかね。
ああ、そうですか。やっぱこうちょっとこう目に涙をためながらな、こう顔をちょっと斜めにした感じでクッと睨みつけて、流し目で睨みつけてグッとこう噛み締めてガーンとこう言うっていうところですかね。歌舞伎ですこれ。あの周りのキャストって意外と柔らかいんですよね。
そうですね。
だからこれやっぱりそのあのなんですかね、こう強調するためにもそれがいいのかもしれない、うん、みんながみんなあのトーンでやっちゃったら、
うん、しんどいですよ、
えらいことなんで、あの人なんて言うんですかね、あの最近あの善玉の役ばっかりする人、あのミュージカル俳優の人がいるじゃないですか、
あの
おじさんは、
はい、名前わかりません、
よく歌コンに出てきて歌ってる
から、ミュージカル俳優ですね、
あの人もほら半沢で悪い役やってて、うんうんうん、まあ、途中でやっつけられる役だったけれど、うんうん、まああのまあ今ね、まあ、顔がまあどちらかというと善人の顔なんで、うん、その今回とか出てくるんですかね、もう出てこないですかね、新しいのはいろいろいるでしょうね、
新しいのは出てきますね、
おそらく彼が出てくると思うんですよ、私あのこの間 あのラグビーの、うん、ね、全日本の
日本代表のキャプテン、そうそう
そう、すぐ名前忘れる、
名前分かりません、
あれ彼はなんかやりそうな気が
出
てきそうですよ、
できそうです、ね、
だからこれまでの池井戸物とかに出てきたやつらをこう、うん、ちょっと散りばめてくるんじゃないですか、
できそう、
でどうなんですかね、うん、だからあのチームナックスは必ず誰か入ってくると思うんですよ必ず誰か入ってますから、あれは
入ってますね、
入ってます、だからそれがどうするのかとか、まあ、意外と大泉を悪い方に持っていくとか
来たらすごいですね、
まあちょっと今回は社運かけてますから意外と、いや分かんないですよ、意外とチームナックス全員出すっていうまあそれこそ夏空方式になっていって、もう草刈正雄とかまで出してきたら面白いんですけど、そうなるとちょっと私興味があるんですけどね、どうでしょうか、
どうなんでしょうね、
結局やっぱ TBS はそういうことになってきますね、やっぱりね、
そうですね、
坂井正人嫌がってたみたいですけど、なんか、
そうなんですね、
なんかだからずっと出ない出ないって言ってたみたいですけど、坂井正人も仕事があんまりないのかどうかわかんないですけど、
そうです、最近出てないですもんね、
大河ドラマの後はねないでしょ、映画にちょっと出たぐらいじゃないですか、
ですね、
なんかもう鎌倉物語とかなんかありましたよね、
ああ見ました見ました、
というぐらいでございまして、さあ一旦 CM 行きまして、この後もね、お便りをたくさんご紹介していこうと思っております。
せっかく借りたんだから返すのは嫌、
毎日電話がかかってくるんだけど、けっしつこいんだよ、
え？ブラック？いいじゃん、なんかかっこよくね、
世の中なめたもん勝ち、焦げついた多重債務は私たちにお任せください、
借金は返さなければ財産になる、
お電話ください、イレスポンシブル法律事務所です。